第2章、本市における障害者を取り巻く状況。1、統計から見た障害者の状況。括弧1、総人口と障害者人口の推移。括弧米印、各年度3月31日時点。括弧閉じ。本市の総人口は、平成25年度は、86,967 人でしたが、令和4年度までは、77,222 人と、9年間で、9,745 人減少しております。また、障害者手帳所持者数は、平成25年度は、6,127 人でしたが、令和4年度では、6,217 人と、9年間で90人増加していますが、直近4年間で比較すると減少傾向にあります。人口に占める障害者手帳所持者数の割合は、総人口の著しい減少に伴い増加傾向にあります。ここで、年度ごとの総人口に占める障害者手帳所持者数の割合について明記した表を読み上げます。単位は人です。まず、平成25年度については、総人口は 86,967 人、障害者手帳所持者数は 6,127 人、割合としては 7.0% となります。次に、令和元年度については、総人口は 89,57 人、障害者手帳所持者数は 6,346 人、割合としては 7.8% となります。次に、令和2年度については、総人口は 79,743 人、障害者手帳所持者数は 6,304 人、割合としては 7.9% となります。次に、令和3年度については、総人口は 78,428 人、障害者手帳所持者数は 6,231 人、割合としては 7.9% となります。最後に、令和4年度については、総人口は 77,222 人、障害者手帳所持者数は 6,217 人、割合としては 8.1% となります。続いて、年度ごとの総人口数に占める各年代別の人数の内訳について図解した棒グラフを読み上げます。まず、平成25年度については、65歳以上の方が 24,919 人、18歳から64歳までの方が 47,339 人、18歳未満の方が 14,709 人でした。続いて、令和元年度については、65歳以上の方が 25,714 人、18歳から64歳までの方が 42,816 人、18歳未満の方が 12,427 人でした。令和2年度については、65歳以上の方が 25,656 人、18歳から64歳までの方が 41,999 人、18歳未満の方が 12,088 人でした。令和3年度については、65歳以上の方が 25,414 人、18歳から64歳までの方が 41,320 人、18歳未満の方が 11,694 人でした。最後に、令和4年度については、65歳以上の方が 25,108 人、18歳から64歳までの方が 47,000 人、 29人、18歳未満の方が 11,385 人でした。括弧2、障害者手帳別所持者の推移。丸1、身体障害者手帳の推移。括弧、米印、各年度3月31日時点、括弧閉じ。身体障害者手帳所持者数は年々減少しており、平成25年度には4866人でしたが、令和4年度では4645人と9年間で221人減少しております。年齢別に見ると、令和4年度では65歳以上の高齢者の手帳所持者が全体の約 80% を占めており、多い状況となっております。また、令和4年度の障害種別ごとの所持者数を見ると、肢体不自由が 53.8% と半数を占め、次いで内部障害が 27.1% であり、障害程度、括弧等級、括弧閉じ、では、1級が 24.3%、次いで4級が 24.1% となっております。ここで、年度ごとの総人口に占める身体障害者手帳所持者数の割合について明記した表を読み上げます。単位は人です。まず、平成25年度については、総人口は 86,967 人、身体障害者手帳所持者数は 4,866 人、割合としては 5.6% となります。令和元年度については、総人口は 89,57 人、障害者手帳所持者数は 4,876 人、割合としては 6.0% となります。令和2年度については、総人口は 79,743 人、身体障害者手帳所持者数は 4,835 人、割合としては 6.1% となります。令和3年度については、総人口は 78,428 人、身体障害者手帳所持者数は 4,716 人、割合としては 6.0% となります。最後に、令和4年度については、総人口は 77,222 人、身体障害者手帳所持者数は 4,645 人、割合としては 6.0% となります。続いて、年度ごとの身体障害者手帳所持者数に占める各年代別の人数の内訳について図解した棒グラフを読み上げます。まず、平成25年度については、65歳以上の方が3676人、18歳から64歳までの方が1108人、18歳未満の方が82人でした。令和元年度については、65歳以上の方が3902人、18歳から64歳までの方が900人、18歳未満の方が74人でした。令和2年度については、65歳以上の方が3887人、18歳から64歳までの方が879人、18歳未満の方が69人でした。令和3年度については、65歳以上の方が3798人、18歳から64歳までの方が847人、18歳未満の方が71人でした。最後に、令和4年度については、65歳以上の方が3731人、18歳から64歳までの方が844人、18歳未満の方が70人でした。続いて、令和4年度の 障害種別の割合について示した円グラフを読み上げます。まず、肢体不自由については、53.8%、内部障害が 27.1%、聴覚・平衡が 10.0%、視覚障害が 7.5%、最後に音声言語などが 1.6% でした。最後に、令和4年度の障害等級の割合について示した円グラフを読み上げます。まず、1級が 24.3%、2級が 14.1%、3級が 15.5%、4級が 24.1%、5級が 11.6%、最後に6級が 10.4% でした。丸2、療育手帳の推移、括弧、米印、各年度3月31日時点、括弧閉じ。療育手帳の所持者数は年々増加しており、平成25年度は924人でしたが、令和4年度では1107人と9年間で183人増加しており、人口に占める療育手帳所持者の割合はやや増加傾向にあります。また、令和4年度の障害の程度ごとの所持者数を見ると、B、中度、軽度、が 57.9% と、やや多い状況となっております。ここで、年度ごとの総人口に占める療育手帳所持者数の割合について明記した表を読み上げます。単位は人です。まず、平成25年度については、総人口は 86,967 人、療育手帳所持者数は924人、割合としては 1.1% となります。令和元年度については、総人口は 89,57 人、療育手帳所持者数は 1,057 人、割合としては 1.3% となります。令和2年度については、総人口は 79,743 人、療育手帳所持者数は 1,072 人、割合としては 1.3% となります。令和3年度については、総人口は 78,428 人、療育手帳所持者数は 1,090 人、割合としては 1.4% となります。最後に、令和4年度については、総人口は 77,222 人、療育手帳所持者数は 1,107 人、割合としては 1.4% となります。続いて、年度ごとの療育手帳所持者数における各年代別の人数の内訳について明記した表を読み上げます。まず、平成25年度については、65歳以上の方が108人、18歳から64歳までの方が688人、18歳未満の方が128人でした。令和元年度については、65歳以上の方が140人、18歳から64歳までの方が750人、18歳未満の方が167人でした。令和2年度については、65歳以上の方が135人、18歳から64歳までの方が774人、18歳未満の方が163人でした。令和3年度については、75歳以上の方が139人、18歳から64歳までの方が790人、18歳未満の方が161人でした。最後に、令和4年度については、65歳以上の方が141人、18歳から64歳までの方が823人、18歳未満の方が143人でした。最後に、令和4年度の障害の程度の割合について示した 円グラフを読み上げます。E、括弧10度、括弧閉じが 42.1%、B、括弧中軽度、括弧閉じが 57.9% でした。丸3、精神障害者保健福祉手帳の推移、括弧米印、各年度3月31日時点、括弧閉じ。精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成25年度は337人でしたが、令和4年度では465人と、9年間で128人増加しております。また、令和4年度の障害等級ごとの所持者数を見ると、3級が 51.4% と半数以上を占め、次いで2級が 45.2% となっております。ここで、年度ごとの総人口に占める精神障害者保健福祉手帳所持者数の割合について明記した表を読み上げます。単位は人です。まず、平成25年度については、総人口は 86,967 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は337人、割合としては 0.4% となります。令和元年度については、総人口は 89,57 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は413人、割合としては 0.5% となります。令和2年度については、総人口は 79,743 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は397人、割合としては 0.5% となります。令和3年度については、総人口は 78,428 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は425人、割合としては 0.5% となります。最後に、令和4年度については、総人口は 77,222 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は465人、割合としては 0.6% となります。続いて、年度ごとの精神障害者保健福祉手帳所持者数に占める各年代別の人数の内訳について図解した棒グラフを読み上げます。平成25年度については、65歳以上の方が69人、18歳から64歳までの方が267人、18歳未満の方が1人でした。令和元年度については、65歳以上の方が86人、18歳から64歳までの方が323人、18歳未満の方が4人でした。令和2年度については、65歳以上の方が76人、18歳から64歳までの方が317人、18歳未満の方が4人でした。令和3年度については、65歳以上の方が82人、18歳から64歳までの方が339人、18歳未満の方が4人でした。最後に、令和4年度については、65歳以上の方が91人、18歳から64歳までの方が368人、18歳未満の方が6人でした。最後に、令和4年度の障害等級の割合について示した円グラフを読み上げます。1級が 3.4%、2級が 45.2%、3級が 51.4% でした。丸4、自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証の推移、括弧米印、各年度3月31日時点、括弧閉じ。自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証所持者数は、平成25年度は816人でしたが、令和4年度では1007人と、9年間で191人増加しております。 ここで、年度ごとの総人口に占める自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証所持者数の割合について明記した表を読み上げます。単位は人です。平成25年度については、総人口は 86,967 人、受給者証所持者は816人、割合としては 0.9% となります。令和元年度については、総人口は 89,57 人、受給者証所持者は975人、割合としては 1.2% となります。令和2年度については、総人口は 79,743 人、受給者証所持者は1060人、割合としては 1.3% となります。令和3年度については、総人口は 78,428 人、受給者証所持者は972人、割合としては 1.2% となります。最後に令和4年度については、総人口は 77,222 人、受給者証所持者は1007人、割合としては 1.3% となります。続いて、年度ごとの自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証所持者数に占める各年代別の人数の内訳について図解した棒グラフを読み上げます。平成25年度については、65歳以上の方が140人、18歳から64歳までの方が648人、18歳未満の方が28人でした。令和元年度については、65歳以上の方が227人、18歳から64歳までの方が723人、18歳未満の方が25人でした。令和2年度については、65歳以上の方が248人、18歳から64歳までの方が786人、18歳未満の方が26人でした。令和3年度については、65歳以上の方が228人、18歳から64歳までの方が732人、18歳未満の方が12人でした。最後に、令和4年度については、65歳以上の方が238人、18歳から64歳までの方が750人、18歳未満の方が19人でした。括弧3、障害支援区分の状況。障害支援区分とは、障害福祉サービスの介護給付サービスを受ける際に必要になる、障害の要支援度の基準区分です。区分は、区分1から区分6まであり、数字が大きくなるほど支援が必要となります。認定調査書や医師意見書などをもとに、障害支援区分認定審査委員が判定します。ここで、年度ごとの各障害支援区分の認定実績数について示した表を読み上げます。単位は人です。まず、平成25年度、平成26年3月括弧閉じの実績については、総計が532人、区分6が129人、区分5が95人、区分4が76人、区分3が130人、区分2が99人、区分1が3人でした。令和元年度、令和2年3月括弧閉じの実績については、総計が580人、区分6が153人、区分5が109人、区分4が99人、区分3が146人、区分2が65人、区分1が8人でした。令和2年度、令和3年3月括弧閉じの実績については、総計が580人、区分6が156人、区分5が113人、区分4が 103人、区分3が144人、区分2が59人、区分1が5人でした。令和3年度、令和4年3月、の実績については、総計が582人、区分6が152人、区分5が107人、区分4が113人、区分3が147人、区分2が59人、区分1が4人でした。令和4年度、令和5年3月、の実績については、総計が589人、区分6が158人、区分5が107人、区分4が112人、区分3が154人、区分2が53人、区分1が5人でした。最後に、令和5年度、令和5年9月、の実績については、総計が598人、区分6が160人、区分5が108人、区分4が116人、区分3が148人、区分2が61人、区分1が5人でした。4、障害者の給食、就職の状況。ハローワーク舞鶴管内の障害のある人の給食、就職の状況を見ると、平成25年度に比べ、近年の新規求職件数は増加しておりますが、就職件数は減少傾向にあります。障害種別ごとに見ると、知的障害、精神障害のある人の求職件数が増加傾向にありますが、就職件数は横ばい傾向にあります。ここで、年度ごとの新規求職申し込み件数と就職件数について明記した表について読み上げます。単位は人です。まず、平成25年度の新規求職申し込み件数については、身体が52人、知的が26人、精神が22人、その他が16人で、総計が116人でした。令和元年度の新規求職申し込み件数については、身体が46人、知的が27人、精神が51人、その他が14人で、総計が138人でした。令和2年度の新規求職申し込み件数については、身体が41人、知的が39人、精神が49人、その他が19人で、総計が148人でした。令和3年度の新規求職申し込み件数については、身体が45人、知的が40人、精神が42人、その他が5人で、総計が132人でした。続いて、就職件数についても読み上げます。まず、平成25年度の就職件数については、身体が32人、知的が22人、精神が19人、その他が9人で、総計が82人でした。令和元年度の就職件数については、身体が25人、知的が18人、精神が39人、その他が15人で、総計が97人でした。令和2年度の就職件数については、身体が18人、知的が25人、精神が23人、その他が10人、総計が76人でした。令和3年度の就職件数については、身体が26人、知的が25人、精神が23人、その他が4人、総計が78人でした。なお、ただいま読み上げた資料は、厚生労働省京都労働局職業安定部が作成したハローワーク労働市場年報です。2、アンケート結果から見られる状況。主な結果、1、調査回答者の属性。1、調査回答者の年齢について。本調査に回答いただいた方の年齢区分、およびその割合については、0歳から5歳は 0.4%、 6歳から17歳は 3.5%、 18歳から19歳は 0.7%、 20歳から29歳は 4.8%、 30歳から39歳は 4.2%、 40歳から49歳は 6.8%、 50歳から59歳は 8.1%、 60歳から64歳は 6.6%、 65歳以上は 64.8%、 無回答は 0.2% となりました。なお、お送りした紙資料には図1、調査対象者の年齢区分及びその割合という表題で各年代別の棒グラフが挿入されておりますが、先ほど読み上げた文章の中にすべて棒グラフの内容が含まれておりますので、図1の読み上げは省略させていただきます。あらかじめご了承ください。丸2、住まいの状況及び同居人数、家族構成について。住まいの状況については、自宅が 85.8% と大半を占めており、次いで、介護保険施設入所中が 3.5%、障害者支援施設入所中が 3.1% となっております。ここで図2、住まいの状況について示した円グラフを読み上げます。自宅、括弧在宅、括弧閉じが 85.8%、グループホームが 2.4%、介護保険施設入所中が 3.5%、障害者支援施設入所中が 3.1%、病院に入院中が 1.1%、その他が 3.3%、未回答が 0.9% となっております。自宅と回答された方の家族構成については、2人が 39.3% と多く、次いで1人が 21.7%、3人が 19.9% となっております。また、同居している家族の種別では、配偶者との同居が 32.4% と多く、次いで、配偶者、子供との同居が 12.2%、親との同居が 10.2% となっております。ここで、図3、家族の人数、括弧本人を含む、括弧閉じ、の円グラフについて読み上げます。1人が 21.7%、 2人が 39.3%、 3人が 19.9%、 4人が 9.4%、 5人が 4.1%、 6人が 1.5%、 7人が 1.3%、 未回答が2.8% となっております。続いて、図4、一緒に暮らしている家族について示した棒グラフについて読み上げます。配偶者が 32.4%、 配偶者と親が 1.0%、 配偶者と親と子供が 1.0%、配偶者と子供が 12.2%、 配偶者と子供とその他が 1.8%、 配偶者と兄弟姉妹が 0.5%、 配偶者とその他が 0.3%、 親が 10.2%、 親と兄弟姉妹が 6.6%、 親と兄弟姉妹とその他が 1.0%、 親とその他が 0.5%、 子供が 6.9%、 子供とその他が 1.5%、 兄弟姉妹が 2.3%、 兄弟姉妹とその他が 0.3%、 その他が 3.1%、未回答が 18.4% となっております。丸3、障害者手帳または自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証の所持状況について、障害種別を示す障害者手帳、または自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証の所持状況については、身体障害者手帳が 69.6% と大半を占めており、次いで療育手帳が 13.1%、身体障害者手帳と療育手帳が 3.7%、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療、括弧精神通院、括弧閉じ、受給者証が 2.8%、精神障害者保健福祉手帳が 2.4% となっております。ここで図5、手帳または受給者証の所持状況について示した棒グラフについて読み上げます。新商手帳が 69.6%、療育手帳が 13.1%、精神手帳が 2.4%、新商手帳と療育手帳が 3.7%、新商手帳と精神手帳が 0.4%、新商手帳と受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 0.9%、新商手帳と精神手帳と受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 0.4%、新商手帳と療育手帳と精神手帳と受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 0.4%。療育手帳と精神手帳が 0.2%。療育手帳と精神手帳と受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 0.9%。療育手帳と受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 0.9%。精神手帳と受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 2.8%。受給者証（括弧精神通院）（括弧閉じ）が 0.4%。未回答が 3.7% となっております。丸4、発達障害の診断について。発達障害の診断については、11.2% の方が診断を受けたことがあると回答されており、診断内容については、自閉症スペクトラムが 28.1% と多く、次いで学習障害が 17.5%、注意欠陥多動性障害が 12.3% となっております。ここで、図 6-1、発達障害の診断についてという円グラフについて読み上げます。あると回答された方が 11.2%、ないと回答された方が 57.5%、未回答が 31.3% となっております。続いて、図 6-2、発達障害診断内容について示した円グラフを読み上げます。自閉症スペクトラムが 28.1%、学習障害が 17.5%、注意欠陥多動性障害が 12.3%、その他が 14.0%、わからないが 21.1%、未回答が 7.0% となっております。丸5、医療的ケアについて。医療的ケアについては、17.9% の方が、常時医療的ケアが必要である、と回答されており、医療的ケアの内容については、導尿が 10.0% と多く、次いで、景観栄養、かっこ、胃ろう、腸ろうを含む、かっこ閉じ、や、胆吸引が 6.7%、人工呼吸器の管理が 4.4%、酸素療法、かっこ、在宅酸素、かっこ閉じ、が 2.2% となっております。ここで、図 7-1、常時医療的ケアが必要について示した円グラフを読み上げます。常時医療的ケアが必要であると回答された方が 17.9%、医療的ケアが必要ではないと回答した方が 70.2%、未回答が 11.8% となっております。続いて、図 7-2、医療的ケアの内容について示した円グラフを読み上げます。景観栄養が 6.7%、胆吸引が 6.7%、酸素療法、括弧在宅酸素、括弧閉じが 2.2%、導尿が 10.0%、人工呼吸器の管理が 4.4%、その他が 52.2%、未回答が 17.8% となっております。丸6、介護認定について。要介護認定の認定状況については、要介護認定を受けていないが 59.5% と大半を占めており、次いで要支援2が 7.6%、要介護2が 6.1% となっております。ここで図8、要介護認定の内訳、かっこ対象、40歳以上、かっこ閉じ、について示した円グラフを読み上げます。要支援1が 3.8%、要支援2が 7.6%、要介護1が 2.3%、要介護2が 6.1%、要介護3が 3.3%、要介護4が 3.5%、要介護5が 2.8%、要介護認定を受けていないが 59.5%、未回答が 11.1% となっております。括弧2、各福祉サービスの利用状況などについて。丸1、各福祉サービスの利用状況について。利用している福祉サービスについては、サービスを利用していないが 45.3% であり、次いで介護保険サービスを利用が 13.3%、障害福祉サービス、括弧障害児福祉サービス、括弧閉じを利用が 11.6%、医療サービスを利用が 10.5% となっております。ここで図9、利用している福祉サービスについて示した棒グラフについて読み上げます。丸1、障害福祉サービス、括弧障害児福祉サービス、括弧閉じを利用が 11.6%。丸2、介護保険サービスを利用が 13.3%。丸3、医療サービスを利用が 10.5%。丸4、障害福祉、括弧障害児福祉、括弧閉じと介護保険サービスを利用が 1.1%。丸5、障害福祉、括弧障害児福祉、括弧閉じと医療サービスを利用が 3.9%。丸6、介護保険と医療サービスを利用が 4.4%。丸7、すべて、括弧障害福祉や介護保険や医療、括弧閉じのサービスを利用が 1.1%。丸8、 サービスを利用していないが 45.3%、 丸9、未回答が 8.8% となっております。丸2、福祉サービスを利用していない理由について、福祉サービスを利用していないと回答された方に理由を尋ねたところ、必要がないためが 67.1% と大半を占めており、次いでサービスを知らなかったためが 9.2%、 利用する方法がわからないためが 4.3% であり、サービス内容や利用方法について引き続き周知が必要であると考えられます。ここで図10、福祉サービスを利用していない理由について示した棒グラフを読み上げます。サービスを知らなかったためが 9.2%、 利用する方法がわからないためが 4.3%、 自分（調査対象の方）が利用したいサービスがないためが 3.4%、 利用することに対して抵抗があるためが 1.0%、 利用したいが金銭的に余裕がないお金がないためが 2.4%、 相談や申請などをしたいが認定必要であると判断されなかったためが 2.4%、必要がないためが 67.1%、 未回答が 10.1% となっております。図10は以上になります。続いて文章の読み上げに移ります。また今後利用したい福祉サービスについては、利用したいと思うサービスはないが 48.3%、 次いで医療サービスを利用したいが16.9%、 介護保険サービスを利用したいが 6.8% となっており、障害福祉サービス障害児福祉サービスを利用したいは 2.4% でした。ここで図11、今後利用したい福祉サービスについて示した棒グラフを読み上げます。障害福祉サービス障害児福祉サービスを利用したいが 2.4%、 介護保険サービスを利用したいが 6.8%、 医療サービスを利用したいが 16.9%、 障害福祉障害児福祉や介護保険サービスを利用したいが 0.5%、障害福祉障害児福祉や医療サービスを利用したいが 1.9%、 介護保険や医療サービスを利用したいが 3.4%、 すべて障害福祉や介護保険や医療のサービスを利用したいが 2.9%、 利用したいと思うサービスはないが 48.3%、 未回答が 16.9% となっております。丸3、障害福祉サービスの利用状況満足度について、障害福祉サービスにおける各種サービスの利用状況については、日中の活動する場生活介護や就労継続支援などが 32.1% と多く、次いでグループホームや施設入所が 13.7%、 短期入所が 11.5%、 身の回りの世話や支援居宅介護や重度訪問介護などと、障害児通所サービス児童発達支援や放課後などデイサービスなどが 9.9% となっております。ここで図12、 障害福祉サービスの利用状況について示した棒グラフを読み上げます。身の回りの世話や支援が 9.9%、 日中の活動する場が 32.1%、 移動外出などの支援が 9.2%、 短期入所が 11.5%、 グループホームや施設入所が 13.7%、 障害児通所サービスが 9.9%、 その他が 4.6%、 未回答が 9.2% となっております。図12の読み上げは以上になります。続いて文章の読み上げに移ります。また障害福祉サービスの利用満足度については、内容や利用時間や利用回数や利用料金のすべての項目においておおむね満足との回答となっております。ここで図13、障害福祉サービスの利用満足度について示した棒グラフを読み上げます。内容という項目については、満足が 32.4%、 まあまあ満足が 35.2%、 やや不満が 8.6%、 不満が 1.9%、 未回答が 21.9% となっております。利用時間という項目については、満足が 32.4%、 まあまあ満足が 37.1%、 やや不満が 4.8%、 不満が 1.9%、 未回答が 23.8% となっております。利用回数という項目については、満足が 35.2%、 まあまあ満足が 31.4%、 やや不満が 3.8%、 不満が 2.9%、 未回答が 26.7% となっております。利用料金という項目については、満足が 34.3%、 まあまあ満足が 23.8%、 やや不満が 5.7%、 不満が 1.9%、 未回答が 34.3% となっております。図13の読み上げについては以上となります。丸4、今後利用したい障害福祉サービスについて。今後利用したい障害福祉サービスについては、移動外出などの支援、移動支援や同行援護などが 8.0% と多く、次いで日中の活動する場生活介護や就労継続支援などおよび医療的ケアを受けながら生活できる施設やサービス療養介護などの充実が 6.3%、 身の回りの世話や支援居宅介護や重度訪問介護などが 6.0% となっております。ここで図14、今後利用したい障害福祉サービスについて示した棒グラフを読み上げます。身の回りの世話や支援が 6.0%、日中の活動する場が 6.3%、 移動外出などの支援が 8.0%、 短期入所が 4.1%、 グループホームや施設入所が 3.9%、 児童通所支援が 1.7%、医療的ケアを受けながら生活できる施設やサービス、療養介護など、の充実が 6.3%、その他が 2.4%、未回答が 61.2% となっております。 3、現在の困りごとや相談相手について。1、現在の困りごとについて。困っていることはない、と 12.6% の方が回答しているのに対し、それ以外の方は複数の悩みや困りごとを抱えています。回答の多い順に、健康、体の調子など、のことが 24.3%、次いで、お金のことが 18.0%、将来、生活や進路など、のことが 11.2% となっております。ここで、図15、現在の困りごとについて示した棒グラフを読み上げます。1、仕事、職場環境など、が 4.7%。2、お金が 18.0%。3、教育が 1.3%。4、健康、体の調子など、が 24.3%。5、医療、治療や主治医など、が 6.2%。6、将来、生活や進路など、が 11.2%。7、人間関係、近所付き合いなど、が 4.3%。8、障害への偏見や差別が 3.5%。9、困っていることはないが 12.6%。10、その他が 3.7%。未回答が 10.2% となっております。2、相談相手について。悩みや困りごとの相談相手については、79.9% の方がいると回答されているのに対し、12.5% の方がいないと回答されており、一人で悩みや困りごとを抱えている方がおられます。そのため、引き続き相談支援事業所などの関係機関と連携し、相談先の周知や充実を図る必要があると考えられます。ここで図16、悩みや困りごとの相談相手はいるかについて示した円グラフを読み上げます。はいと回答された方が 79.9%、いいえと回答された方が 12.5%、未回答が 7.7% となっております。図16の読み上げについては以上となります。続いて文章の読み上げに移ります。悩みや困りごとの相談相手がおられる方については、家族や親戚が 48.0% と多く、次いで友人や知人が 12.3% であり、家族や友人などとの良好な関係がうかがえます。また、医療関係者、主治医や相談員、が 10.8%、相談支援専門員やケアマネージャーが 8.4% となっております。ここで図17、悩みや困りごとの相談相手について示した棒グラフを読み上げます。1、家族や親戚が 48.0%。2、友人や知人が 12.3%。3、市役所や保健所が 5.5%。4、民生児童委員が 2.1%。5、医療関係者、主治医や相談員、が 10.8%。6、相談支援専門員やケアマネージャーが 8.4%。7、福祉関係者、児童や障害や介護、が 8.2%。8、学校関係者が 1.4%。6、労働関係者、 会社の同僚や上司など、括弧閉じ、が 2.1%、丸10、その他が 1.1%、未回答が 0.2% となっております。括弧4、防災や避難体制について、丸1、避難所及び個別支援計画について、最寄りの避難所については、知っていると回答された方が 69.6% に対し、知らないと回答された方が 24.7% となっております。また、個別支援計画については、作成していると回答された方が 9.2% に対し、作成されていないと回答された方が 54.1%、個別支援計画を知らなかったが 29.4% となっており、引き続き作成の推進、制度の周知が必要であると考えられます。ここで図18、最寄りの避難所についてという円グラフを読み上げます。知っているが 69.6%、知らないが 24.7%、未回答が 5.7% となっております。続いて図19、個別支援計画の作成について示した円グラフを読み上げます。作成しているが 9.2%、作成していないが 54.1%、個別支援計画を知らなかったが 29.4%、未回答が 7.3% となっております。2、災害時への準備や避難体制づくりで重要と考えるもの。災害時への準備や避難体制づくりで重要と考えるものについては、高いやまあまあ高いを合わせると 38.5% の方が避難誘導など地域住民との連携、支援体制の充実を重要としています。その他の項目については緊急通信装置や避難物資の給付が 37.4%、避難訓練が 35.2%、防災訓練や防災に関する勉強会が 33.2% となっております。ここで図20、災害時への準備や避難体制づくりで重要と考えるものについて示した棒グラフを読み上げます。防災訓練や防災に関する勉強会という項目については、高いと回答した方が 11.8%、まあまあ高いと回答した方が 21.4%、やや低いと回答した方が 20.8%、低いと回答した方が 17.7%、未回答が 28.2% となっております。避難訓練という項目については、高いと回答した方が 14.2%、まあまあ高いと回答した方が 21.0%、やや低いと回答した方が 16.6%、低いと回答した方が 19.0%、未回答が 29.1% となっております。緊急通信装置や避難物資の給付という項目については、高いと回答した方が 19.7%、まあまあ高いと回答した方が 17.7%、やや低いと回答した方が 15.8%、低いと回答した方が 16.6%、未回答が 30.2% となっております。最後に、避難誘導など地域住民との連携や支援体制の充実という項目については、高いと回答した方が 18.6%、まあまあ高いと回答した方が 19.9%、やや低いと回答した方が 14.9%、低いと回答した方が 17.3%、未回答が 29.3% となっております。括弧5、就労の状況について。丸1、就労状況や雇用形態について。回答者のうち、仕事をしていないが 51.9% と多く、次いで、 会社などで仕事をしているが 16.6%、 福祉施設を利用して仕事をしているが 9.3%、 専業主婦夫や家業の手伝いをしているが 8.2% となっております。また会社などで仕事をしていると回答した方のうち、正規雇用正社員が 39.7%、 非正規雇用1週間に20時間未満労働が 26.0%、 非正規雇用1週間に20時間以上労働が 34.2% となっております。ここで図21、就労状況について示した円グラフを読み上げます。会社などで仕事をしているが 16.6%、 福祉施設を利用して仕事をしているが 9.3%、 専業主婦や家業の手伝いをしているが 8.2%、 仕事をしていないが 51.9%、 未回答が 13.9% となっております。続いて図22、雇用形態について示した円グラフを読み上げます。定期雇用正社員が 39.7%、非正規雇用1週間に20時間未満労働が 26.0%、 非正規雇用1週間に20時間以上労働が 34.2% となっております。2、仕事をしている中での困りごとについて、会社などで仕事をしているまたは福祉施設を利用して仕事をしていると回答された方に困りごとについて尋ねたところ、困っていることはないと 24.7% の方が回答されたのに対し、困りごととして給料が 16.5% と多く、次いで職場内での人間関係が 12.0%、 作業内容が 8.9%、 勤務時間が 8.2% となっております。なお、勤務時間については、勤務時間が短い及び勤務時間が長いともに 46.2% であり、未回答が 7.6% でした。ここで図23、仕事をしている中での困りごとについて示した棒グラフを読み上げます。職場内での人間関係が 12.0%、 職場の環境が 4.4%、 昇進や昇格が 2.5%、 給料が 16.5%、 勤務形態シフトや非正規雇用などが 1.9%、 通勤方法が 1.9%、 作業内容が 8.9%、 勤務時間が 8.2%、相談できる人がいないことが 2.5%、 困っていることはないが 24.7%、 その他が 1.9%、 未回答が 14.6% となっております。3、仕事をしていないまたはできない理由。仕事をしていないと回答された方に理由を尋ねたところ、自分に適する仕事が見つからないが 27.5% と多く、次いで仕事をしたいが病気や障害により採用条件を満たせず仕事が見つからない、および仕事をしたいが病気や障害により働くことができないが 22.5%、 就労継続支援事業所や障害への理解サポート体制が整った会社が見つからないが 12.5% となっております。病気や障害により採用条件を満たせない、サポート体制が整った会社が見つからないなどの理由により仕事をしていない方が 35.0% であることから、引き続き障害者雇用に関する理解の促進や周知などにより 障害のある人の就労機会の確保が必要であると考えられます。ここで図24、会社で仕事をしていない、できない理由について示した円グラフを読み上げます。自分に適する仕事が見つからないが 27.5%、 仕事をしたいが病気や障害により採用条件を満たせず仕事が見つからないが 22.5%、 仕事をしたいが病気や障害により働くことができないが 22.5%、 就労継続支援事業所や障害への理解サポート体制が整った会社が見つからないが 12.5%、 その他が 7.5%、 未回答が 7.5% となっております。丸4、会社など福祉施設での就労を除くで仕事をする上で必要と考えること、特に必要なことはないと 12.2% の方が回答されたのに対し、必要と考えることについては通勤手段の確保や支援の充実、福祉サービスによる支援など、および職場や従業員の障害に対する理解が 8.6% と多く、次いで柔軟な勤務体制、通院や体調に合わせた勤務時間の変更など、が 8.1% となっております。通勤時などの移動手段や職場における障害への理解の促進に向けた取り組みや施策の実施が必要であると考えられます。ここで図25、会社などで仕事をする上で必要と考えることについて示した棒グラフを読み上げます。通勤手段の確保や支援の充実、福祉サービスによる支援など、が 8.6%、バリアフリー化などの職場環境の整備が 3.2%、柔軟な勤務体制、通院や体調に合わせた勤務時間の変更など、が 8.1%、職場や従業員の障害に対する理解が 8.6%、支援機関による就労後の継続した支援、相談対応など、が 5.3%、その他が 0.8%、特に必要なことはないが 12.2%、未回答が 53.3% となっております。6、福祉の支援などへの要望について。1、障害のある子どもへの支援、サービスについて。18歳未満の方を対象に、障害のある子どもへの特に必要と感じる支援、サービス、について尋ねたところ、障害児通所支援や保育園などでの日中の預かり支援の充実が 38.9% と多く、次いで、居宅介護など家庭への訪問型サービスの充実や、手当や医療費の助成制度など経済的援助の充実や、就学、進路選択などを相談できる窓口の充実が 11.1% となっております。ここで図26、特に必要と感じる障害児への支援、サービス、について示した棒グラフを読み上げます。身近な医療機関での医療の提供や、訪問診療、訪問看護などの医療体制の充実が 5.6%、障害児通所支援や保育園などでの日中の預かり支援の充実が 38.9%、居宅介護など家庭への訪問型サービスの充実が 11.1%、介護者の事情、病気など、に応じた一時預かり支援の充実が 5.6%、手当や医療費の助成制度など経済的援助の充実が 11.1%、就学・進路選択などを相談できる窓口の充実が 11.1%、スポーツ・文化芸術に係る活動などの社会参加機会の充実が 5.6%、 未回答が 11.1% となっております。丸2、福祉括弧全体括弧閉じの支援策について、福祉括弧全体括弧閉じにおいて重要と考える支援策については、交通括弧移動手段の確保など括弧閉じが 10.1% と多く、次いで医療体制括弧訪問看護を含む括弧閉じが 8.8%、 健康づくりや介護予防が 8.1%、 相談支援が 7.4% となっております。また生活や暮らしなどの支援への意見や要望括弧自由記載括弧閉じにおいても、移動手段がないやバスの本数を増やしてほしいなど移動や交通に関する意見が多くありました。ここで図27、福祉括弧全体括弧閉じにおいて重要と考える支援策について示した棒グラフを読み上げます。日中活動の場が 5.0%、 居住支援が 3.9%、 相談支援が 7.4%、 防災括弧災害時の避難など括弧閉じが 3.3%、 雇用就労が 5.5%、 就学保育の充実が 1.1%、 医療体制括弧訪問看護を含む括弧閉じが 8.8%、 建物のバリアフリー化が 2.2%、 社会参加括弧文化スポーツ障害学習括弧閉じの場の充実が 3.1%、 情報支援括弧音声展示など括弧閉じが 0.9%、 コミュニケーション支援括弧手話通訳や要約筆記など括弧閉じが 0.7%、 交通括弧移動手段の確保など括弧閉じが 10.1%、 成年後見制度括弧財産括弧金銭括弧閉じ管理心情看護括弧閉じが 2.2%、 虐待防止が 1.1%、 健康づくり介護予防が 8.1%、 障害の理解と交流機会の促進が 2.0%、 収入の保障が 5.7%、 その他が 0.2%、 未回答が 28.9% となっております。